この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
冬季のオリンピックではダウンヒルとバイアスロン、あとスキー、スノボのフォークロスみたいなと思ってたんですけども、結局見ずに終わりました。パンヘッドです。2月は寒かったんで平日にあんまり長時間走れなかったですね、今年は。で、19日走ったんで、まあ28日のうち19日なんで、頻度としてはまあ普通な感じなんですけども、走行距離は185キロでした。1回あたりの距離が短いんですね。もう寒くて辛くて帰ってきたことが多かったです。体はね、結構走ってれば温まるんですけども、手が冷たくてもうテンション下がってしまうんですね、私の場合は。手袋二重にしてもそれですからね。しかも手袋で外側には二重のミトンっていうのをしてるんで、事実上三重の手袋してるのと同じなんですけどもね、それでもダメですね。今週ぐらいからですね、夜走るときにもウィンドブレーカー着ずに走れるようになったのは、まあ、その代わり天気がいい日とかは目がしょぼしょぼしたりとかいうのが始まりました。でも先手必勝ということで、今週から花粉症のアレルなんとかとかっていう薬を飲んでます。先週東京マラソンがありましたね、見られた人も多いかと思うんですけども、今回はストリーミング配信がなかったんで実況系は全く見られなかったです。で、私のツイッターの TL の中でも一人完走された人がおられましたけども、まあ天気良くて良かったですね。楽しそうでした。今年の東京マラソンといえば、もう設楽選手の日本記録更新というのが最大の話題で、優勝者の名前もほとんど出ないぐらいでしたね。私のようなオタは走る選手たちのシューズとか興味あって見たいんですけども、設楽選手がベーパーフライ履いてることぐらいしかわからなかったですね。優勝した選手はチュンバ選手がだったんですけども、彼もナイキ履いてたのは分かったんですけども、モデルが分からなかったですね。で、色が去年とか一昨年ぐらいに多かった赤と黄色のグラデーションのやつですね、それがどのモデルなのかまでは分からなかったです。もうほとんど大写しにならないんで、海外モデル履いてる可能性もあるんで、海外でだったらああいう色のベーパーフライがあるのかもしれないです。まあ、ナイキのライバルといえばアディダスなんですけども、去年2時間3分台で優勝したキプサング選手で出たんですけども、というかまあキプサング選手がアディダスを履いて出場したんですけども、途中でリタイアしたようでしたね。しかもこのアディダスが今回投入してきたサブ2というモデルを履いてたんですけども、この3月に日本で発売開始というモデルだったんですね。で、ツイッターとかでも宣伝してたし、キプサング選手も出てガッツポーズしてたんですけども、残念な結果に終わりました。まあ、アディダスとしては東京マラソンでキプサング選手に優勝してもらって、それもできたら去年を上回るようなタイムでゴールしてもらって、それでサブ2発売っていう感じで持ってきたかったんでしょうけども、完全に失敗でした。自転車とかでもたまにあるんですけどもね、本当に有力な選手が特別にこう怪我してたとか落車があったとかないのに追いつけなくてタイム落としてしまう、そういう時にバッドデイって言うんですけども、キプサング選手はそうだったのかもしれないです。今日は偶然同じ日に届いた荷物について話したいと思います。
放課後系ポッドキャスト
ダメリバ
ー。この番組は遥か昔に義務教育を終えた女子3人が放課後の教室のノリで自由におしゃべりするポッドキャスト番組です。今回のお当番は
ゴ
ー、あゆみ、
たまみん
の3人です。
ダメリバーに関してはもう今この部分だけで十分伝わった感がありますね。まあ、CM というか作ったんじゃなくて単にオープニングを切ってきただけなんですけども、もうこれで大体内容は分かったと思います。楽しい番組です。3人と言ってますけども、1人会とか2人会とか、あるいはこの3人以外のゲストの人との会もあります。ぜひ登録して聞いてください。では一つ目の荷物はニューバランスからでした。まあ、ニューバランスですんでシューズです。設楽選手やキプサング選手が履いてるような、まあ、F1 カーのようなそんなシューズではありません。ニューバランスのフレッシュフォームレーザーというモデルです。3月1日発売でしたんで、もう当日に届きましたね。予約は先週からしてたんですけども、前日に発送していただいて1日に受け取ることができました。フレッシュフォームというシリーズはだいたいミッドレンジなところに位置するシューズだと思います。これまでもフレッシュフォームザンデっていうのがあって、それの後継になるのかバリエーションとして並行で販売していくのかはちょっとわからないです。ちょっと形が特徴的なんで暫定を置き換えるのはしないんじゃないかなとは個人的に思ってます。履く層っていうかターゲットというか、それはほぼ同じところだと思います。いろんなメーカー扱ってるような量販店で目標タイム別に棚が並んでるようなところあると思うんですけども、そういうところだったらだいたい目標タイム4時間とか5時間とかぐらいのところに並んでると思います。パッと見た目なんですけども、フレッシュフォームザンテよりは厚そうに見えるミッドソールです。アッパーの素材がニットになってます。実はそこぐらいしか違わない感じですね。アディダスのピュアブーストとかウルトラブーストとか、そんなのに似てると思います。ただ実際にはそれほどの厚みはないんで、今言ったようなモデルほどのクッション性はないんではないかと思います。ピュアブーストとかウルトラブースト履いたことないんで比べられないですけども、ビデオとかで見てたらこう本当にコンクリートの上に立って足をグイグイってやるだけでフォームが潰れてるのがわかるようなぐらいでしたんで、そんなことはないですね。これ履いてだその分軽い仕上がりになってます。履いた感じではこうドロップも暫定とほぼ変わらない、多分1センチないぐらいだと思います。重量は 25.5 センチで 225グラムでした。まあ、これがどれぐらいのもんかっていうのは普通の人はわからないと思うんですけども、だいたいアディダスジャパンブーストっていう、まあ、レース用のモデルなんですけども、それが205グラムだったんで、それよりは若干は重いかなっていう感じですね。初心者用の棚に置いてあるようなごつい感じのシューズだったら 300g 超えるんで、それよりはだいぶ軽いと思います。ただ 10g ぐらいの差だったらもうはっきり言って靴下履くか履かないかの差で埋まる程度のもんなんで、足でわかるとは私は思わないですね。反発力ってよく雑誌とか、まあ、サイトでも書いてあるんですけど、まあ、その辺私あんまり実感はないんですけども、ちょっと同じ重さでこうグッと測りを押した感じで曲がった曲がりにくさですね。で比較した場合はやっぱりジャパンブーストほどは硬くないです、ね、アディダスのボストンブーストとほぼ同じような感じですね。ただこの辺も私の鈍感な足ではほとんど感じれないレベルの差だと思います。これを履いたからって言って反発力があって飛ぶように走れるなんてことはありえないと思ってます。
10分、
それはジャパンブーストでも一緒ですけどね。で で土踏まずからかかとにかけてはもうかなりサポートがしっかりしているという印象です。ミッドソールのボリュームがあるせいでねじれはしにくいと思います。手でグッと曲げてもあんまり曲がらないですね。かかと周りもプラスチックで補強されてて、カップになったところはもうほとんど曲がらないですね。アッパーなんですけども、ニット素材で、まあ、パッと見柔らかそうに見えるんですけども、実はそうでもないですね。前の方は確かに柔らかいですけども、甲からかかとにかけての部分はかなり強く補強されてるんで、あんまりニットだから柔らかいとか、ナイキのフライニットみたいなあんな履き心地とは全く違います。それと最近流行りのニットのシューズみたいに複雑な折りで立体を形成してるんではなくて、普通に従来のメッシュと同じような作り方で作られてます。まあ、でかい布を切って縫い合わせてるということですね。なんでフライニットみたいな履き心地は得られません。だいぶ違います。まあその辺も価格にも現れてると思うんですけどね。結構目が積んでるんで通気性大丈夫かなっていうのは思いますね。今の季節だったら大して気にならないですけど、夏だとちょっと暑いんじゃないかなと思いますね。空気取り入れ口的なものはありません。今裸足で履いてみてるんですけども、かなり緩いですね。前の方は相当余裕があります。なんか指広げられるぐらいな感じですね。親指も当たらないし、ただ若干こうかかとが浮くっていうか、そんな感がありますね。だから靴下は必須ですね、私の場合は。アシックスとかミズノとか選んでるっていう人はこのシューズを履いてみてもいいかもしれません。このニットの部分、前の部分ですねは伸縮性もあるんで余計にですね広く感じますね。であとかかとの部分、プラスチックで作ってある部分がちょっと私には広いんで、当然硬いんで靴ひも締めたからって言って狭くなってくれないから、こう遊んでる感じはあります。初めてランニングしてこうウェーブライダーとかアシックスのゲルシリーズとか、モデル名はわからないですけども、 300g ぐらいのシューズを履いてきて練習して10キロぐらい走れるようになって、そろそろ靴の買い替え時期かなっていう人とかはこの靴履いてみてもいいかもしれません。初めてジョギングするような人でもこのシューズはいいと思いますね。まだこう足ができてなくてボリュームがあってっていう人でも楽に履けそうですし、クッションもかなりあるし、そこそこサポートもしてくれそうです。それだけでなく、前回お話した重心の下で着地するっていう走り方ですね。あのフォームで走った時に非常にしっくりするようなバランスになってます。でもそれを強制するわけでもなく、ヒールから入ってもそこそこサポートしてくれるというところで、練習にはちょうどいいんじゃないかなと思います。箇所だけ気になるのはこの靴紐の周辺なんですね。丸い紐使ってるんですけどね、これなんか走ってる時にほどけそうな気がして怖いですね。あとベロがないタイプなんですね。一体型でアッパーをこうくっと折り込んで絞るっていう感じなんで、ちょっとこの辺がフィット感が少ないというのか、どうしてこの仕様にしたかっていう気はしますね。なんかデザインを優先したような感はあります。ただ足にボリュームがある人だったら逆にこっちの方が楽なのかもしれません。とりあえず今履いてるニュートングラビタス5っていうのがそろそろ500キロになるんで、それでハーフマラソン最後走って終わらして、それ以降はこっちを使っていこうかなと思ってます。他に1足か2足と使い分けてっていう意味ですけど、で4月にフルマラソン出る予定してるんですけども、 それにこれが使えるかどうかを1ヶ月で見極めようと思ってます。ちょっとジャパンブーストで出るのはしんどいかなと思ったりもして、かといってこっちのシューズが本当にその長時間の走りに耐えられるかどうかという問題もありますし、まあ100キロから200キロぐらい走ってみて覚えてたらまた感想を話したいと思います。ではここで1曲、ザ・ナチュラルキラーズでお腹減った。僕はザ・ナチュラル・キラーズさんにしては静かな感じの曲で特別な感じがするんですけども、なんで特別かっていうのはイマズマンを1年半ぐらい遡って聴いてもらえばわかると思います。好きなフレーズはあとは全部僕の勇気だけっていうところですね。ランニングに限らないんですけども、新しいことやろうっていう時はやっぱり勇気が、特にまあこの季節は生活環境が変わったりとかする人も多いんで勇気が必要になると思います。そんなザ・ナチュラル・キラーズですけども、3月9日に神戸でトップ10クラブというところで ライブがあります。でその2日後11日には高槻ナッシュビルウェストというライブハウスでライブがあります。お近くの人はぜひ足を運びください。ではもう一つの荷物についてですけども、これはポッドキャストに関わるものです。中国のアリエクスプレスというアマゾンみたいなところに、アマゾンというか楽天ですね、はい、そういう感じのビジネスモデルのサイトで発注したんですけども、なんと1週間もかからずに届きました。入ってたのはオーディオインターフェースと、あとマイク周りのスタンドとか、ポップガードのセットですね。まあポップガードっていうかスタンドとかはおまけみたいな感じですけどね。マイク直差しだと音量が小さすぎるというんで、まあ、オーディオインターフェースを買ってみました。どれぐらいの効果が得られるかわからなかったんで、まあ、とにかく安いやつ買おうと思って買ってみたのがこれでした。で、注文して Amazon で似たようなの見てたんですけども、たまたまこれと同じ形状のやつを見つけまして、で、レビュー読んだら怪しいレビューが満載で、星も一つだったりもしたんで、これはやってもだと思ってたんですけども、ちゃんと動きました。期待してたほど音量は改善はされなかったですけども、まあ直差しよりはだいぶマシになったんで、まあこの値段ならええかっていう感じですね。で、あと特に期待してなかったんですけども、高音と低音の調節のつまみがついてて、それのセッティング次第では声質も変わって収録っていうか録音されてると思います。で、まあ自分で何回かやってみて聞き取りやすい値で今こう喋ってるんですけども、その結果が本当に自分の音と近い音で録音されてるのか、どうかは自分ではわからないんで何とも言えないですけども、まあ最初設定した時になんかノイズが入ってどうしようもなくって、これかーと思ってたんですけども、その入ってるパターンがかなり定期的だったんですね。リズムがあるというか、なんかそのリズムがこう違うところから聞こえてくるのに酷似してるなと、シンクロしてるなっていうのに気づいて、どうやらパソコンの電源のファンあたりですねのノイズになんかぴったりくるような気がすると思ってケーブルを遠ざけてみたんですね。そしたら消えました。マイクからオーディオインターフェースまではもう本当に正面アナログの線なんで、この辺もろに影響するのかもしれないですね。結構太い線使ってるんですけども、でモデルなんですけど、これなんて読むかよくわからないですね。 XOX SK108 と書いてあります。まあ、Amazon で見たらあると思いますけどね。でちなみにこれを YouTube で検索してみたら、なんかいっぱい世界中のサイトが引っかかりましたね。楽器つないだりとか、まあ、いろんなものつないだりして使いこなされてましたね。と細かい設定するためのユーティリティがあるらしいんですけども、まあそれ特になくても私の使い方では問題ないです。で、ドライバーは勝手に標準のドライバーがインストールされて使えるようになりました。 PC の OS は Windows 10 Pro なんですけども、特に何もしなくても勝手にプラグアンプレイで使えるようになりました。Mac ではまだ使ってませんけども、まあ USB 周りのオーディオなんてもう枯れた技術なんで多分大丈夫だと思います。で、スタンド類なんですけども、800円ぐらいでセットがあったんで買ってみたら失敗でした。まあ、物が悪いんじゃないんです。物は本当に800円と思えないぐらいちゃんとしてるんですけども、私がちゃんと説明を読んでなかったためにこうマイクの径が合ってなくて、それがために本来はゴムで フローティングマウントされるべきところが無理やり詰め込んだみたいになっちゃって、全然その機能を活かせてない状態です。まあでもとりあえず入ったんでいやって感じですね。でスタンドの高さも若干低いんですけども、もうこれあのなんか近くにあった箱に乗せて今は撮ってます。まあ、少しでもこう聞きやすくなってればいいんですけど、いかがでしょうか。
エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
ラジオ組体操、エクストリーム知的体験。知的の知は知能の知じゃなくて恥ですからね。知的体験です。まあ、ここ1年ぐらい再生回数が一番多いんじゃないかなと思いますね。一つの番組で聞き直す回数が多いという意味では、まあ、他のポッドキャストを全部聞き終わった場合にまたこれを再生するということが多いです。 K さんと UG さんなんですけども、この不審者の発言をこう擁護したり分析したりするところが面白いですね。この二人のセンスが光りますね。それとか不審者のこう流行りとかね、今年はボブのカツラが流行りですねとか、ピンクのミニスカートですねとか、そういった分析もされてますね。トレンドセッターにも喜ばれている番組なんじゃないでしょうか。と、あの、取り上げられる不審者の言動もかなり面白いですね。もう理解不能なものに接する面白さがありますね。まあ、身近にいなければということなんですけどもね。まあ、案外、身近にいるかもしれないですけどもね。それを発揮した姿を見る機会がなかっただけで、実は隣に座っているおじさんがそうかもしれません。まあそういう気持ちにさせてくれます。そういえばちょっと話ずれるんですけども、なんか東京の方の小学校が4月からなんか海外のデザイナーの制服採用するとかいう話があって、なんかそこに通ってる小学生に対して嫌がらせをするやつがいるとかっていう報道があったんですけども、まあ、そんなのも想像でしますよね。なんでって思いますね。まあ、そんな人間がいるんだと、そういう社会に生きてるんだっていうのを教えてくれますね。ラジオ組体操はアカデミー賞ポッドキャスト部門の最有力候補ですね。ではこれからなんですけども、3月はちょっと練習量を増やしたいと思ってます。今の最大のターゲットは4月15日のフルマラソンです。3月19日にもハーフあるんですけども、それはもう4月15日に備えてのトレーニングと思ってます。ちょっとナーバスになってるんですけども、まあ申し込んどいて言うのもなんなんですけど、調べたら、一本道を往復するルートで、折り返し点が最高標高地点で、その標高が400メーターか450メーターぐらいあると、ことらしいんですよね。で、20キロの上り坂ですからね。多分そんなきつくはないと思うんですけどもね。やっぱ上り坂は心肺系に負荷がかかるんですよね。で、当然足にも負荷がかかります。だからそれが20キロ耐えられるかどうかですね。最近はとにかく探して走ってる状態ですね。かといって急なところ登っててもあんまり練習にならないというか、まあ、シミュレーションにならないんですね。どれぐらいのペースで走ったらいいのかっていう参考になりにくいです。鍛えるという意味ではもちろん効果があるんですけど、
30分
とりあえずあのス ストラバのクライミングチャレンジ2000を今月こそはクリアするという目標で走っていきたいと思ってます。では非常勤さんのティンサブの花を聞きながらお別れします。お相手はパンヘッドでした。
ティンサグヌー花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしやゆみばゆまりしがうやぬゆしぐとやゆみやならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180、 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、lancas180@gmail.com にメールをお送りください。